Welcome aboard on Global Astroliner.
こんばんはです、来ました。ですね、今日は特にですね、まあ、なんだ、大きな陸も、まあ、あるにはあるにせよ、とりあえずなんかわーっと陸物をちょっとここ最近やってたので、まあいいやと思って時折書かれたりとか言われたりするんですけども、雑談、という形で、何か本当に雑談、 ノープランで適当にダラダラと無駄な時間を過ごしていこうかなと、思います。はい、多分いつもやってるものは一応そのなんだろう、なんだろう、作業用に、まあ、聞いていただけたりとか、まあ、そういった形で、まあ、役には立っているところもあるみたいですけども、今日の配信に関してはよりというか、まあ、もっとそういうのに使えない、本当に適当に、自分が配信趣味だからやるっていうレベルの、垂れ流し悪く言えば垂れ流し、無駄な電気の使い方みたいな、ネットの使い方みたいなやつですね、をやりたいと思います。で、ジータレス読みで656おこちゃんばワンコントよくあるんですか、こんばんはです。稲川階段見てたら生ラジまで始まったと。多分稲川階段見てる方が多分有意義じゃないかと思うんですけども。で657、おっちゃんなんか読んでと。そのなんかって言われてもわかんないので今日は雑談です。ニコ生やろうかなと思ったんですけどやめました。ニコ生やるんだったらもう少しなんか固めてやらないと、ダメかなと思って、なんかアンケートとかなんかネタがあれば、そういったものをちょっとね、ネタとして持ってて、流すと言うんだったらまあやってもいいのかなと思いつつ、今回に関してはまあ本当に垂れ流しなんでニコ生出すまでもないかなと。出すまでもっていうか、出してもまあいいかなっていう感じですね。むしろそのなんだろう、あんまりニコ生の方で、まあ、アンケートとかでやるんだったらまだしも、ただの垂れ流しのもんだったらあんまり多分ニコ生で反応して聞いてくれる人は特にまあ雑談は求めてないと思うので、多くはアンケートやるんだったらそのニコ生 の、機能が使えるんでそっちでやる分にはなんだろう意義がまだあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、ただの垂れ流しだと、まあ、ニコ生はいいかなと。ネトラジでいつも通りやってりゃいいかなっていう感じで、適当です。はい、というわけで、ものすごい、もし録音してる方がいらっしゃいましたら非常に申し訳ないという感じなんですけども、適当すぎるんでね、はい、ということでございます。でですね、まあ、雑談、まあ、ノープランと言いつつも、まあ、ノープランで何もこうどうしようどうしようって言ってたら、まあ、それもそれで垂れ流しとしてはまあ言っちゃいいんですけども、まあ、始めた意味も特になくなっちゃうんで、とりあえず久々まあ痛いニュースでも見ようかなと、思います。それでなんかまあ気になったのがあったらですね適当にピックアップしてですね、適当に喋ってようかなと思います。というわけで痛いニュースを開いて、ですね、なんだかよくわかんないなこれ。ジータ658、おっちゃん試しにこれ読んでみてくださいって書いてあって、これは何ですかこれは。あー、これは何ですかね、これ意味がよくわかんないんですけども、SCP-610、ザ・ SCP ファンデーション非公式日本語化ウィキって書いてあって、日本語化、 これは何ですか。これはちょっとよくわかんないんですけども、 SCP-610 The Fresh That Hates Hates 肉肉しいもの、オブジェクトクラス、これ何なの、これ、これは何ですか、これは。で、読んでみてとか書いてあるけど、なんか取り扱い方概要とか、これ何ですか、これ。さっぱり意味わかんないんですけど、これ。いきなりすぎてなんだかよくわかんない。え、これ何これ、試しにっていうレベルじゃないぞこれは。なんか何も説明ないからいいですか、飛ばして。これだっていきなり読み始めても聞いてる人これわかんないよ意味。何これ、有名 SCP って何、 SCP ってなんか知ってる人いるんですか、これ。なんか感染とか、感染環境、生物非生物、なんだろうな、なんだろう、なんかゾンビみたいなやつ、なんか化け物なのはわかるけど、なんかよくわかんないけど、非公式日本語化ウィキって書いてあるから、ゲームなのかな、オブジェクトクラスとか書いてあるからな、なんかそういうのがあって、 ゲームか分かんないけどなんかあって、 SCP-610 っていう化け物がいるのかな、でその化け物についての説明みたいなのがいっぱい書いてあるんですけど、でなんか多分その設定みたいなのが書いてあるんだと思うんですけど、でなんかその SCP-610っていうのの感染のし、そのなんか感染してそういうのになっちゃうのか、なんかだからバイオハザードのそういうなんか T ウイルスみたいなやつなのかな、なんか広がってっちゃうからうんぬんかんぬんっていうことが書いてある。よくわかんない全然。で、ジータ659、海外の、創作 UMA 怪現象超常現象の翻訳サイト。創作の UMA ユーマっていうやつなんですかね。で SCP-610 ってやつがいるんだ。わざわざなんかロボットみたいな名前つけられてんだ。なんかそのなんだろう、まあちょっとそういうあれなのかな、そういうなんか人が作ったなんかってことでそんな感じの名前がつけられてるのかな。なんかそのウイルス名なのかなんだか知らんけど。で660、おっちゃんさんこん、初めて生で聞きますと、すいませんね、生で、初めてということで非常にありがたいんですけども、今日は超垂れ流し配信ということで、特に別に何か、そのなんだ、今いつもの配信とは違う形でダベリですね、ダベリね、非常にそのもしかしたらちょっと聞いてると時間の無駄だけでなっちゃうかもしれないですけど、とりあえずただ喋ってます。で 661 SCP の世界観に慣れるまで少し時間かかったので、初見のオッチンには難しいのではないのかなと、うん、いやっていうかね、うん、いきなりこれを読めと、これのページにいきなり飛ばされても、なんだろう、まず SCP っていう、とにかくこのサイトの説明を全く受けず、いきなりこのページをダンと飛ばされて、見てもなんだか全然わかんない。うん、だこういうのがあって、でその中のこういうのがあるんですけど、もしよかったら読んでみてっていう流れならわかるんだけど、それ全部吹っ飛ばして、なんか知んないけどわけわかんないページに飛ばされたみたいな。だってもう、だって意味が全然わかんないもん、いきなり飛ばされて。だ ゲームでもないんだね。だから創作 UMA っていう、だからまあ、UMA ってあれでしょ、まあ、日本で言えば妖怪とかそんなようなイメージでしょ。とにかく、うん、なんだろう、まあ、生物のわけわかんねえやつっていうのが UMA でしょ。だから、まあ、生きてると言っていいのか、まあ、でも生きてるのか、死んで、うん、ちょっとなんて言ったらいいかよくわかんないけど、まあ、でしかもで創作 UMA っていうのもちょっと、うん、なんて言うんだろう不思議な言い回しですけど、創作じゃないのかと、他の UMA は、うんうん、創作じゃないのか、うん、この辺がちょっとややこしいですが、とりあえず、まあ、創作 UMA と、とにかく、うん、勝手に、うん、妄想で作り上げたものってことだよね。見たとか、そういう話とかとは全く別の脳が暴走しても、妄想でダーッとこういっぱい、なんだろう、設定を作り上げたみたいな、UMA ってことなんですかね。だから勝手に自分がそのなんつうの、あの妖怪を、こういう妖怪がいて、でこういう設定なんですっていうのを書き込んでるのとの、さらにこのすごい世界観で作り上げたものっていう感じのレベル高いものみたいな捉え方でよろしいんでしょうか。だからさらっとこう、なんで 1,2 行です、終わっちゃう創作妖怪の説明とかじゃなくて、だから妖怪消しゴム隠しとかそういうので、こいつはそのあれ、そのなんて、授業中に消しゴム落とした時に拾おうと思ったら消しゴムがない、あれおかしいな、すぐ真下に落ちたはずなのにねえなって言ってたら、実は妖怪消しゴム隠しがいるみたいな、でその消しゴム隠しがうんぬんかんぬんって、なんだろう、生い立ちから生い立ちじゃないけど、生息域から何から全部ダーって書いたりすると、こんな風なページになるみたいな感じでいいんですかね。わかりませんけど。で、662おっちゃんコント、こまです、久しぶりに生で聞けて幸せだと、幸せなんて言っていただけるとありがたいですけども、やってることは、クソだべりなんですけども、すいません。たまたまそうやって偶然聞けたにもかかわらず、今日は特に、何か読むネタもなく適当でございます。はい、でいきなりこの SCP、 これそもそも SCP ってなんだ、SCP って何ですかね、 SCP って何の略ですかこれ、でもオブジェクトクラスを書いたんだよな、何なんだろうこれ、どういう設定でも、なんだろう、作り上げてるんだろうこういうものを。まあ、とりあえずじゃあ、まあたまたまこういうページに飛ばされたんで、ちょっと SCP についてちょっと調べてみましょうか。SCP 財団なるものがあるらしいですね。財団が本当にあるのか知りません、本当にあるのか知りませんけど、 SCP 財団とはっていうページがありましたんで、SCP 財団っていう、これもあれなんですかね、これも設定なんですかね。 その初めにって書いてあるところからもう何を言ってるかあんまりよくわかんないですけども、これは何ですかね、はしょって説明できないぐらい、なんだろう、言いたいことが一つも書いてないですね。ですね、はじめにのところからは特に、引っこ抜いて、読むような場所がないですね。次行きましょう。理念と使命というところで、その SCP 財団というのは、あ、ここは大事ですね。異常な物品存在現象を封じ抑え込むことを任務としているらしいですね。秘密裏かつ世界規模での活動を行っていると。で、それらの異常存在は世界の安全に対する重大な脅威であり、財団の活動は主要各国の政府から委任され、管轄権を超える権限を認められたものですと。だからこの、SCP 財団というのは、特別、この異常な物品存在現象で、異常っていうのが正しい言い方なのかちょっとよくわかんないですけども、まあちょっと特別な世界のね、この異界なのかな、なんて言うんだろう、まあそういったものに対して、こう特別秘密特別なんとかチームみたいなやつ、ですね、しかもその超常的存在を及ぼす影響から人類の独立を維持しますと書いてあるん でしかもその主要各国の政府から委任もされてるが、管轄権 を超える権限まで認められてるってことで、もう超特別、部隊ですね、部隊というか財団ですね。で、ですね、3つの任務があるらしいですよ。確保っていうのがあって、一般市民や対抗組織の手に、落ちる異常存在が一般市民や対抗組織の手に落ちることを防ぐ。異常存在を確保するのこれ。あら、逆だ。一般市民や対抗組織の手に異常存在が落ちるのを防ぐために、監視活動と通信傍受を通じて可能な限り早期に異常存在を確保しますって書いてあるから、異常存在をぶっ殺すため その地球を守るために、この地球、まあ、人類を守るためにこう戦うんですよとか、そういうのじゃなくて、一般市民とかに異常存在が手に落ちた、これマジいから、もう秘密にこう確保して、でも確保してるから、まあ、それがある意味守ってることになるのか、手に落ちないようにね、危ないからデング熱がいかないようにみたいな、今デング熱はいろいろやってますけど、大変ですけどね、あれどうなるのかよくわかりませんが。で、収容って書いてあって、財団は異常存在の影響が拡散することを防ぐため、だからとにかく手に落ちたりとか、まあバレてたりしたらもうとんでもないことになっちゃうから、秘密裏にこう動いて確保して、で、収容して広がらないようにしてね、いうことですね。で、次保護。異常存在の影響から人類を保護で、異常存在の性質と挙動を完全に理解する、異常存在を保護すると、まあ、それらに基づいた新しい科学的理論が考案される時が来るまで、異常存在を保護しますと、で、異常存在の無力化破壊を行うのは最後の手段で、異常存在を収容し続けることがあまりに危険すぎると判断した場合に限られた選択肢ということで、基本的には、まあ、とにかく、人類とその異常存在との壁として、まあ、いて、で、あまりにも異常存在が、これはもうこのまんまだとマジいなって言ったら、まあこれは殺すしかないかと、この無力化破壊をするしかないかということなんですけども、それまではとりあえずシャットアウトはしといて、シャットアウトだけというところに、全力を注ぐみたいな、まあそれを保護という形で、とにかく別のその全然普通の人だったら見れないところにフォルダーがあって、そこにいっぱい見ちゃいけないファイルが入ってるみたいな感じですかね、 で、で財団の活動とか言う前にエジダレス呼びちょっとレスが増えてる。663ユーマー、あー未確認動物で、ネッシーとかツチノコとかと、まあそういうのもユーマーって言うんですかね、すいません詳しくないですけど、でもそういうもんだと思ってますけど、宇宙人はユーマ、宇宙人でも未確認動物動くものっていう点で言えば宇宙人もユーマになるんですかね。だって未確認飛行物体 UFO っていうんだから言ってんだったら宇宙人もユーマじゃないので、メインブロックは都市伝説だっけと。メインブロックはあれ都市伝説なの、あれもある意味あれなんじゃないの、ちょっと SCP 財団的なもんなんじゃないの、ちょっとっていうか財団っていうのがよくあるんだけど、とりあえずメインブラックは都市伝説なんだ。まあ、でも都市伝説のところに出てきたけどね、確かにね、読んだ記憶がある、そんなっぽいの。で、664、あいや、無茶ぶりというか、かっ飛ばしすぎました、大変申し訳ないですと。人知の及ばないやばい現象を確保、収容、保護している組織があって、その組織が取り扱っているやばいものの概要を説明しているファイル群という体のサイト、全部創作ですと。だそうです、だからそういうのが好きな人がたちがなんか集まって、書いてるあれなんですかね。そういう設定もんがもうだ、自分の世界観とかガーッとこう広がっていくタイプの方たちがわーっといるんですかね。まあ、妄想っていうかそういう想像してるのってあの結構楽しいもんですからね、またそのなんだろう、のめり込めばのめり込むほどすごい細かいところまで設定したくなるっていうのはあるんでしょうから、まあ、そういうのが好きな方っていうのもいるんでしょうから、まあ、そういう方たちにとっては非常におもろいんじゃないですかね。かなりそれでだんだんそのなんつうのかな、なんかリアルっぽくなってくるっていうか、変な話だけど、うん、もうなんていうの、創作だって分かってんのになんかもうリアルとわけわかんなくなってくるっていうところまでいくかもしれないし、ねえ、あのなんだ、なんだ、広角機動隊とか漫画で読んだ時に城政宗のあのやつですけど、設定がすごい事細かにこのなんだろう、ページの端っこにいっぱい書いてあるんですけど、そのそういう感じのこのユーマ版というかなんかもうすごいなこの人っていう、もういっぱいこう世界観がっちり固めてその中でどうこうっていうので広がってるなっていう、もう妄想だったら無限に広がるからね、で、665 SCP そうだそもそも SCP ってなんだSCP 財団はいいんだけど、 あったあったあった、そうか、 SCP 財団の SCP っていうのは、あ、え、と、うん、SCP は、あ、これは、あ、でもそうか、 SCP、 あ、これ拾って結構出てくんな、あー、すげえな、結構ググると検索引っかかんだな、え、世界的にそのなんだろう、好きな人っていっぱいいるのかな、これうん、そういうこと、まあ、まあ好きな人は世界中にいるだろうからな、こういうのだからみんな集まっていろいろ考えてあれなのかな、楽しんでんのかな、あーでもわかんねえや、 はあはあはあはあはあ、いっぱいいっぱい書いてあるね、あっちこっちに。いや、これすげえな。どんぐ、え？毎日更新してんのこれ。なんかよくわかんねえ世界もあんな、これ。いや、こんなのがあるなんて聞いたことなかったな。はあ、結構有名？有名っていうか、こう一部の人、まあ何でもそうだけど。ですね、財団の活動って書いてあるところに、取り扱い方、特別収容プロトコルって書いてあって、スペシャルコンテインメントプロセジャーズ、財団は特殊な取り扱い方が必要となる異常存在に関する情報の膨大なデータベースを管理しています。財団の主要データベースはそれら異常存在についての概要と収容違反をはじめとする事件が発生した際に、安全な収容維持再確立するための緊急手続きを包括したものですと。なんかもうそのさっきの化け物についての設定もありつつ、なんかそういう風な組織があったらみたいなので、ガーッとこう設定を作ってるのかな。そういう秘密結社じゃないけど、なんかそういう、特別部隊なのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、財団って書いてあるけど、っていうのがあったらっていうので、すごい広がりまくりングしてるやつだから、もうなんか、でもこれ誰がさ、あのなんていうの、あれなんだろう、一応これみんなで書いてんのかすらちょっと分かってないけど、自分みんなで書いてるもんだと思ってたけど、それともこれ誰か一人の、あの妄想爆発ページなのかな、それをみんなでフォローしてんのかな、それすら分からん。その数人でこう立ち上げたものに対して、どんどんそのいろんな人が見始めて、増えてったのか、増えてったっていうか、まあ、見る人は増えてって、こう作ってる人たちはあの5人ぐらいでやってるとか、そういうものなのかな。あ、でも共同創作サイトって書いてあるけど、でもどこまでの範囲の人たちがあれなんだろう。あ、でも SCP 財団のウィキは何百もの執筆者の貢献によって成り立った共同作品ですって書いてあるから、何百もいるんだ。で、もし加わりたいならばサイトへの参加のページをご覧ください。へーってことは何百人もいるのか。でも一番初めにこういうのやろうぜとか、まあ、やりだした人っていうのはもちろんいるんだろうから。あ、で歴史っていうのがあったな。ロジェットかな。ロジェット氏が執筆した大作エッセイ集財団世界の歴史をご覧ください。で、SCP 財団っていうのがあるの？ちょっと待てよ。SCP 財団とは、SCP 財団っていうのが、もうちょっと客観的になんか書いてるとこねえかな。あれ？あれ？ ここにも SCP 財団、タイ語、スペイン語、ポーランド、フランス、中国、韓国、ロシア、英語のサイトがあって日本語サイトもあって、やばい、なんかもう訳がわからなすぎる。シリーズ JP、 あ、これは日本 JP だから日本ってことなのか。 SCP ふんふんふんってその3桁の数字があって、でその後ハイフンで JP って書いたんですけど、それはあのなんだろう、普通に日本語の題名が書いてあるから多分日本のネタなんだろうな。ああ SCP データベースでも、ああ、まあ、JP って書いてきゃまあなんとかなるのか。でもなんかよくわかんないけど、SCP の JP の198って書いてあって、オブジェクトクラスセーフって書いてあって、のこれは何なのこれ。これなんかバターみたいなのが低危険動物、低危険動物、違う、低危険度物品収容倉庫内に設置された家庭用小型冷蔵庫の中に保管されます。で、転移を防ぐため冷蔵庫内には常に 2,3 の食品を入れておき、3日ごとに新しいものと交換してください。SCP-198JP は白いペースト状の物体が容量の半分ほどまで入った一般家庭で使われる標準的なタッパー容器ですって書いてあって、え、これ何、何なのこれ。で、SCP-198JP の樹脂製の蓋の裏側にひどく乱れた手書きの字体で以下の文章が浮き出ていることが確認されました。翔ちゃんへ、お母さんが美味しいものを作っておきました。お夕飯に食べなさい。すぐに帰ります。しずえ。で、調査により翔ちゃんとは SCP-198JP 発見の際、最初に SCP-198JP を接触して死亡した民間人であり、しずえとはその祖母である可能性が示唆されています。しかし彼女は10年前より現場から 30km ほど離れた老人介護施設に入所しており、また重度の認知症であるため関連性については現在も継続して調査中です。で、 SCP-198JP の容器の内容物は未知の動物性タンパクのペーストであり、塩辛や酒とばなのかな、鰹節に似た強い臭気があります。で、接触した D クラス被験者によるかつて経験したことのないほどの強烈な旨味と、わずかな塩味があり大変美味だという報告があります。書いたんですけど、しかし接触したすべての被験者は接触後6から24時間以内に腹痛、嘔吐、下痢などのこれらに似た症状のあと、しびれ、痙攣、幻覚、筋硬直を引き起こし、やがて肝臓及び腎臓の重篤な機能障害により72時間以内に死亡しますと書いてあるけど、見た目がすごいバターの容器に見えるんですが、まあそこから妄想全開でなんか書いたってことなんですかね、これは。うん、で、SCP は海外の怪奇捜索をまとめたサイトで、簡単に言えば都市伝説を作っているサイトですと。わかりやすい、そういうことらしいです。で、オブジェクトクラスセーフっていうのは、効果的かつ確実に取り扱うことができる SCP に割り、振られていますと。で、セーフっていうのは収容する必要がないわけではありません。多くのセーフは通常非常に危険です。セーフ、適切に取り扱えば安全なものに振り当て、割り振られますと。セーフは例えるなら銃、核液、ポロニウムのようなものといえます。で、オブジェクトクラス、これなエウクリッドって書いてあるのかな、ユークリッド、エウクリッド、ユークリッドか。 行動が予想できない現代科学では解明できない十分に研究ができていない対象に、割り、振られますと、はあ、十分に研究ができてないかちょっと分かんない、解明できてないと、いうもので、オブジェクトクラス、これなんだろうな、キーター、ケーター、キター、 K-E-T-E-R ってこれなんて読むんだ、これ、キーターか、キーターでまんまでいいのか、キーター、ケテル、人類の生命、文明、空間に対して極度の敵意を示す、脱走した際に甚大な被害をもたらす、単に人類に敵意を示すだけではキーターとしては指定されません、人類に敵意を示し広大で複雑な収容所が必要な場合に指定される。うん、じゃあ結構危ないってことなのかな。まあ、とりあえず創作、まあ、都市伝説を作ってるサイトということで、まあ、もう何でもありっちゃ何でもありですよね、だってなんか、なんだ、お風呂に、こう浮かばせるこのアヒル隊長みたいなやつでも SCP の1356って書いてあって、ゴムのアヒルのデザインに似ていますって書いてあって、で被験者が持つと液体の水を移動させます、被験者が玩具を持った湖やプールに入ろうとすると、水が全て消えてることに気づきます、これを持って海に入れば点々点、この SCP はセーフに分類されますって書いてあるから、なんかもう何でもいいんだなっていう感じはしました、これを見た時に。で、665SCP は173が好き、173っていうのがありますよと、はい、で、SCP のフリーホラーゲームがあった、ニコニコ動画にプレイ動画が上がってたっていうか、なんだろう、別に何でもありだから、まあどうとでもなるって感じがするね、なんだろう、だってこれ誰も否定できない、そのなんつうのかな、まあもともと創作だから別にいいんだけど、なんていうの、何が言いたいかというと、そのやったもん勝ちっていうかその、だってもうそういうもんなんだもんって言っちゃえば勝ちな、もんだから、かなり、やばいやつにすることもできるし、まあ、ちょっとね、なんだろう、化け物の設定とかするのは結構面白いかもしれないんだけど、なんかさっきのバターの容器みたいなやつに対して、その、うんぬんかんぬんって書いてんのは、あんま面白くないかな。だったらバターの容器とかもそんなシンプルなもんじゃなくて、なんかわかんないけど、そのホッピングみたいなさ、そのポンポン飛ぶ ああいうものに対して、なんかそれを生物とみなしてなんか設定を作るとか、で、その、持つところとさ、あのホッピングの下のバネの部分があったりするけど、あれは何器官でみたいな、生物学的に言うと、あれはここで、これはここでみたいな書いたりとかして、でこのように、動くもので、その人類にどういう影響があってとか書いてる方がまだ面白いかなとは思うんだけど、さっきのバターの容器で中のもの食うと、まあ、嘔吐下痢がうんぬんかんぬんで、で蓋の裏に翔ちゃんへお夕飯うんぬんかんぬんって書いてるのはちょっとどうなんだろう、面白いのかな、なんかそれはちょっと、なんか食ったら、だから見た目はすごいそういう風な、バターみたいなやつなんだけど、実は食べるとそういう風な72時間以内に死ぬものでっていうとこだったらいいんだけど、なんか翔ちゃんへうんぬんかんぬんっていうのは、まあいらねえかなとまあ人それぞれだからあれだけど、なんか そういうのは別にいいかなと。だったらもうちょっとなんだろう、 調べてみると、あこういうウイルスが実はウイルス的なものが実はこの中にいて、これがこういう風に人体の内臓にこういう影響を及ぼすから、72時間以内にこういう風な症状が起きて死ぬんだとかねっていう風なのが書いてる方が、まあ、読んでて面白いかなっていう感じはするけどな。で、なんだろう、創作だからこそ、なんだろう、ここまで、なんだろう、ガチガチにいろいろ設定を作り上げるのが好きな人たちが集まってるんだから、なんかこうし、ここまで書いてよみたいなところがあり、逆になんだろう、ハードル上がるっていうか、なんでもいいはずなのにハードルが上がるみたいな感じはしますけどね。別に何だろう、リアルなもんだったら別にああこんなもんなんだっていうのでいいんだけど、でまだね、そのいろいろわからない、深海生物とかいたりするじゃないですか。だからそういうのはああこういうのあれなんだとか大した説明なくてもまだ調査中ですって言われていいんだけど、創作だからこそこれもうちょっと何だろう、突っ込んで書いてよみたいな風に逆にハードルが上がるっていう不思議な感じですね。何でもありなはずなのに、で、666、なんか面白い設定だな、少年漫画みたいでちょっとワクワクすると、まあ、少年漫画に限らずですけど、まあ、設定が細かいものっていうのは、まあ、世界観ががっちりしてくるから、それはそれでそういうものだっていう形で読み出すと面白いですよね。自分嫌いじゃないです自分はゲームの、フロントミッションが好きで、好きでっていう割にはサード以降全然タッチしてないんですけども、プレイ動画とかは見たことあるんだけど、で天網っていう天の網っていうサイトがあって、そのフロントミッションシリーズに関してのいろんな歴史だとか、まあ、各キャラクターのその設定のデータとかもわーっとあるんですけど、そこのね、その情報の充実っぷりとかね、そういうのを好きで結構昔は見てましたけど、ね、で667、おっちゃん来てた、こんばんは、と、晩はです、最近早寝続きで生で聞けなかったので嬉しいと、今日は雑談楽しそうと、楽しいのかどうかわかんないですけども、とりあえずやっております。で668、映画のメインブラックはアメリカの都市伝説が元らしい、 SCP で画像検索したらちょいちょい精神的に来る画像が作り物だろうけどと、だから画像まであれなんですね、もうまあその想像でこうわーっと広がったやつをこう実際ね画像でちょっと出してたりするんですね。で結構えぐいやつが多いんですかね、わかんないですけど、とにかく変な生物とか、まあ、化け物系がまさにこのなんだろう、パッとこう貼ってあった610とか173っていうやつに関しては、そのサイレントヒルとかに出てきそうな化け物クリーチャー的な感じのやつが映ってますが多分そのまんまサイレントヒルに出てきても普通に通じるような感じですね。何でしょうかこいつはっていう感じの、でも一応顔があって手みたいなものがあって胴体あっての足みたいのがあって歩きそうだなみたいな感じの見た目をしてるんで、まあそういう風な感じなのかな。どんな動きするかとかはまたそれは妄想にっていうあれですけど、まあサイレントヒルに出てきても全然通じますねこの格好で。669、ケテルだそうですね、ティーターとか言いましたけどケテルらしいですね、まあ、ケテルとも書いてあったんで、どっちか分からなかったんですけど。で670、何番だったか忘れたけど、新興宗教に地球がやばいレベルのものを受胎させられた少女で、出産させないためにその子をレイプして絶望感を与え続けないといけないってやつが救いがなくて好きって書いてあってすごいねそれなあ、とてつもない設定やねそりゃ。 はあ、絶望感を与え続けないといけない。殺しちゃいけないの。殺すのもひどい話だけど、これなんでこれレイプして絶望感を与え続けなければならないのかがよくわかんないけど、まあちょっと細かい説明を読んでませんけどもで671今北んこぶ、はい、珍しく雑談放送のようなので楽しませていただきんぐ、ああダジャレ好きですかね。672、誰でも新しい SCP を作れるけど掲載前に他の制作者から審議されるから、チンプなのだとボコボコにされるらしいと。だからまさにさっき自分が言ったみたいに、まあ、この程度の設定じゃっていう感じの、そのあんたねっていう感じの多分ね、審議があるんだよこれ。この程度の説明、その設定で SCP の とこに入れると思ってみたいなやつがあると思う、おそらくね。もっとこの辺ちょっとなんだろう、深掘りが足んねえみたいなこと言われて、もうちょっとここについて、さっき自分がまさに言ったみたいに、ちょっとここいらないんじゃないのとかもうちょっとここ深掘りしてもうちょっと書いてくださいとかっていう赤ペン先生的なものがいるんじゃないかと思うんですけどもで673いろんな人が書いてるから当たり外れがあるわけですよ。あのバターは正直外れかなと。でも一応審議されてた上で上がってるから一応審議は通ったんですね、あれは。ってことは、うん、まあ JP だからその日本のなんか誰か審議する方がいるんでしょうけど、まあ一応よしってことで、で、ですね、神父なのとボコボコにされるんだ。でもそのボコボコにどうされてるかもちょっと見てみたいですね。さっき言ったみたいに、例えば自分が、そのホッピングの画像をただこう写真で撮ったやつをこう例えばなんか写すじゃないですか。で実はこれはそのなんつうの、まあ、一般的にはこの、まあ、正式名称ちょっと商品名知りませんけど、そのまあホッピングに非常に酷似した外観をしているけれども、実はこれは、まあ、生物でこのキーターじゃねえや、ケテルか、このケテルに分類されるそういう、やつなんだということで、さっき言ったみたいにそのバネのように見えてるこの下部の部分っていうのは実はこの消化器官でうんぬんかんぬんとかなんかいろいろ例えば書くじゃないですか。そしたらどうボコボコにされるのかねこれ、逆にどうボコボコにされるのかとかされてるのかっていうのを見てみたいですね。それもそれで面白い気がする。そうすると見えてくるじゃないですか、どういったものが欲しいのかっていう情報として、その説明として、だからなんか大抵何かに審議を受けて、その審議っていうほどすごいあれじゃないですけど、まあ、チェックを受けて、提出するものみたいなのがあったりするじゃないですか、まあ、世の中ね、会社に入ったら上司のなんかチェックを受けて、文書類がどっかにその提出されたりとか、まあ、当然学生とかだと大学だったら、まあ、例えば教授の審査というか、まあ、チェックを受けてその論文を出したりだとか、レポート出したりとか、するじゃないですか。で、まあ、そういった中で、やっぱりその審査する側の人の求めてるものって何っていうのが分かんないと、大抵一発でいいもの書いてもいいもの書いたなと思っても通んないんですよね。で相手の癖を分かってないと、その癖を分かってればそういったとこを網羅しとけばとりあえずほぼ通るんじゃねえか、もしくは、少々の修正で済むんじゃないかというのはあるんだけど、全然癖が分かんないともうどうしたらいいか分かんないから、とりあえず、まあ、6割方とりあえず、まあ、一通り全部書いたから一回出してみて、どこ突っ込まれるんだろうっていうのをちょっと見ないと分かんないっていうのがあるんですよね。 だからまあいきなり 100% 作ろうと思って出してもあんま意味なくて疲れるだけで、とりあえず、半分から半分ちょっとぐらいの力でとりあえず一回全部書いてみて、でほいって出してみて、相手が何求めてるかっていうのを、でしかも、その人によってそのなんか癖があって、言い回しについたりついても、その A さんと B さんに見せたときに、まあ、ほぼ内容は同じなんだけど、なんかちょっとこういう言い回しは嫌いなんだなとか、なんかなんだろうっていうのがあるじゃないですか、なんか癖がね。だからそういったのを見るためにも、なんかとりあえずどういう風にボコボコにされるのかっていうところを見て、その審査する側のその癖を知りたいっていうのがありますね。そうするとなんかどう書けば通る確率が上がるのかって見えるじゃないですか。ということで、見てみたいなと思いました。で、673、は読んだから674、おっちゃんが新しい世界を目の前にして戸惑ってて面白いと。新しい世界すぎて分かりません、少し今、ちょっとつま先突っ込みかけてるかもしれないけど、やっとこさ、最初はもうどこにその水面があるかすら分からない、空中に浮いてた状態だったんで。で、675、結構内容についての議論が白熱して記事の削除合戦とかに発展することがあるって聞いたと。いいじゃん別に削除しなくても。なんだろう、不思議だ。だからさ、なんていうの、創作なのに、創作でさっき言ったみたいに本当に別に自由でいいのに、なぜかルールがその世界なんていうの、 SCP とはこういうもんだっていうのがガチンって出来上がってくると、もうそれに反する、これは反するっていう風な形でわーってなると、削除しだすっていうね、でこっちの方がこういうことで CP に合ってねえよ、削除しろっつって自ら首を絞めていって CP を小さくしていくっていうのは、なんか不思議だなって思いますね。だって自由なのに、なんか自分たちで自由を制限してるっていう、まあよくある話ですけど。はい、削除合戦とかになっちゃうんだ、もったいないね。だから SCP 財団好きにとっても、なんか何々派とかいるのかな、そういう派閥みたいのがあるのかな。だから SCP 財団なのに、同じ SCP 財団なんだけど何々派何々派っていうので、またページが分かれてたりしたら、それはそれで面白いかなっていう、もうなんだかわけわかんねっていうね。で、676、お茶コント、まあお茶じゃないですけど、馬です。ツイッターのこのなんだっけ、ごめんね、これなんて読むんだっけ、なんかツイッターのなんか画像をなんかするやつ。俺ツイッターね、別にね、ツイピックでいいのかな、まあツイッターのピクチャーなんですけども、9月25日に閉鎖すんだ。へー、ツイッターからの法的要請が理由。はあ、そうなんだ。法廷で戦う金銭的余裕はないということで、写真と、まあ、ツイピックですけども、写真とビデオのエクスポート機能を開発して、現在のユーザーが閉鎖前に自分のコンテンツを引き取れるようにする予定だが、まだ準備は整っていないって書いてあるけど、まあ多くの方が多分使ってるんだろうからね、これ困ったもんで、困りましたね、そりゃ。で、 画像フォローしてる絵描きさんの画像を一気に落とそうと格闘中、何かいいソフトないもんかなって書いたんですけども、まあ、とりあえずエクスポートするものをとりあえず作っとかないとマジっていうことで、今頑張ってるみたいですけど、でも9月25って言ったらもう1ヶ月ないんだもんね。写真とビデオのエクスポート機能を開発してって書いてあるけど、開発できんのかね間に合うのかねこれそれはよくわからんけども、どうなんでしょうね。準備は整っていない。でも整わないと叩かれそうだけどね、あちこちから。でも叩かれるだけで終わりはあれだけど、いいソフトないもんかなって書いてあるけど、それは自分全然わかりません、それは言われても俺は別にそんな技術があるわけでもなし、知識もだってそもそもだってツイッピックでいいのかどうかすら分かってないぐらい知識がないから、それぐらいのレベルの人間に聞いてもしゃあないね、すいませんけども。で、677、あ、こんばんはと、ばんはです。イサムさんの怪談朗読のアーカイブよく聞かせてもらっていましたが、今日初めて生で放送を聞かせていただきます。あざっす。今日は別にそういう放送じゃない、珍しく雑談をしてるだけなんですけども、すいませんけども、とりあえずそういったことでございます。またタイミングがあったらっていうことで。で、678、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。久しぶりの生聞き嬉しいなって書いてあって、まあ、それはありがたいんですけども、また、そういった時に限ってですね、雑談をしていると、非常に申し訳ないですね。まあ、非常に偶然なんですけども、はい。で、679、イサムさんいい声ですね、と、あいざす、プロの変なナレーターより頭に入ってきますと。プロの変なナレーターっていうのがよくわかりませんけども、まあ、それはありがたいことって、普通の一般人で会社員でサラリーマンですけども、実際今までにナレーターのオファーとか来たことありますと、ないですよそんなの、N スペのナレーションとか合いそう、関係者の人いたらご検討よろしくと。 N スペって何ですか N スペ、っていうか、なんだろう、NHK スペシャルのことかていうか NHK スペシャルなんて、こんな関係者の人いたらって言って、まあ、500万が一も、もしいたとしても、こんなド素人のこのなんていうの、そんなやついきなりなんか話するわけはないんですけどもね、プロの方がいっぱいいらっしゃる中で、でですね、680、なんとなく信じようと信じまいとを思い出したと、みんなで作り上げる創作の世界って聞くとクトゥルフの方が馴染み深いからちょっと SCP に興味湧いたと。まあ創作の世界はいろいろあって、この SCP っていうのはその中でもまあかなりそういう意味では大きめの方なんですかねまあ、クトゥルフってやつもすごい、いろいろあるんでしょうけど、でもクトゥルフとクトゥルフは別になんだろう、みんなで作ってるわけじゃないんだよね、あれ。あれはそのちょっと名前忘れちゃったけど、一人の作り上げた世界のファンっていうがいっぱいいるみたいな感じだよね。この都市伝説でいっぱいもう、何百人の大丈夫か、ガンガンガンガンネタを投下してわーっとなるっていうことではないのかな。今ちょっと音切れた気がする。でですね、681、 本場のはすでに2000以上も SCP ができているから、削除合戦しないと安っぽいのばっかり出来上がって衰退してしまうところまで来てるんだと思うと。はあ、安っぽいの、安っぽいの、ほうほうほう。だからもうちょっと高尚なところに行きたいと、そのなんていうのかな、もっととにかく世界観をがっちり固めていきたいのに、お前この程度で SCP みたいなやつについては削除合戦っていうのがよくわかんないけど、まあちょっとこの辺はだからなんていうのかな、どんどんハードルがやっぱり上がってるってことなんですかね。ねえ、だから変な話ですけど、その削除された SCP をまた保管しとくところっていうのでもしかしたらいるかもしれないですけど、あえてその削除されてしまった SCP を保管してるサイトっていうのもそれはそれで、うん、需要がありそうな気はしないでもないけど、なんだろう、どんどんそのハードルが上がっていくと逆に、なんだろう、こんなので SCP のネタとして書こうとしてたのみたいな、もう逆に 真下真上の方ばっか見てんじゃなくて真下の方のネタも見たいね。もう小学生かみたいな、はあ、感じのネタで これでお前何 SCP これ乗ると思ったみたいなやつでもそれはそれで面白いかなって感じしますけどね。それはもうなんつうのかな、 SCP 好きとはまたちょっと別なところにいるっちゃいるんだろうけど、はい、ちょっとそれはそれで見てみたい気もしますね。で、ですね、でも2000以上も SCP だ、大変だね本当。まあもうフォローしきれねえよっていう感じなんでしょうけど、まあいいんだろうけどな。で、でも衰退なんてするのかね、増えていく分には別に。でその中で秀逸なネタっていうのでピックアップしとくっていうことをしとけばいいんじゃないのっていう気はしないでもないけど、その門は大きく開いてるんだけども、その中でそのさらにその段階を踏んでフォローしていくっていうことをすればいいんじゃないのと思ったりしますけどね。まあこれは SCP について大して分かってないで喋ってるから適当に流しておいてもらいたいんですけど、そのなんだろう、衰退しないためにいろんな人のネタがとりあえず入るようにはしといて、でその秀逸なものについてはその特別なところに、入れて、そこをだから何だろう、殿堂入りじゃないですけどみたいなことしといて、これは特別保管でこうちょっと上げといて、まず SCP のこのサイトに来て分かんなかったらまずそこを見ろみたいなね、厳選のこのネタがそこにはあるよみたいなのにしといて、で他のについてはまあ普通に見てみたいなにしとけばいいんじゃねって思ったりするけど、まあそれはそれで大変なのかな。で、ですね、682、晩酌しながら放送を聞いているとおっちゃんと飲んでる気がする、雑談放送も良いよと。あ、そう。でも8って、もし自分、まあ自分たまに大抵土日休みだからその土曜日飲みませんかみたいなことをツイートしたりするんですけど、で実際に連絡が来て、飲みに行ったこととかも何度かあるんですけど、まあまたどうですかって言われて来ませんかって言われて行ったこともありますし、そうやって行った時に普通に飲むじゃないですか、まあ、飲んだり、まあ、喋ったりする、まあ、主に自分でね、別に酒嫌い、まあでもな、家で酒飲まないからな自分な、まあ、酒弱くはないんだけど、 別に好きではないんですよ。で酒別に普通に飲むんですけど、まあ喋ってる方が楽しいんで喋るんですが、あのはっきり言って、あの実際に会ってもこんな感じなんで、そのなんだろう、飲んでる気がするって書いてあるけど、多分ね実際にもしリアルで会って、そういう風な機会があったとしてもこんな感じですわ、ほとんど変わんないはず、別に自分キャラ作ってるわけでもないし、昔から素なんで、普通にこんな感じで喋りますね、で、683、おっちゃん宿題終わったよ、ベクトル答え移したけどと。あ、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、宿題終わったってベクトルの話はもう結構前にしてたんじゃなかったでしたっけ、いいんですかね、大丈夫なんですかね、よくわかりませんが、まあ、宿題終わったことはいいことだと思うんですけども、終わらせるのに答えを移してんじゃしゃあねってことなんですけども、まあ、確かになんだろう、宿題なり、まあ、今後そのなんだろう、いろんな場面でその締め切りなるものがあって、締め切り納期、ね、があって、それに対してその間に合わせて作品なりなんかを提出しなきゃいけないということは多々、これから生きていく上でいろんなところで出てくるわけですけども、その中でとりあえず、まあ、間に合わせる、何としてでも間に合わせるっていうことは、とりあえず、まあ、大事なことは大事じゃないですか。これ間に合わないってなるとかなりやばいんで、まず少なくとも間に合わせるってことは大事だと思うんで、どんな手を使ってでもね、っていうことは大事だと思うんで、その答えを移したけども宿題とりあえず終わらせたと、間に合ったというのは、まあありっちゃありなんだけど、でもこれの場合その、まあ、宿題なんで、そのさっき言ったそのなんだろうな、結局まあ、宿題を終わらせることも大事なんだけど、自分の理解力を上げることの方が本当はメインだから、分かってないっていうことは結局この後には響いてくるから、あのこの後でも理解するために、なんだろう、理解しとかないとまずいと思うんですけどね、まあ、そんなの言われなくても分かってらって話なんですけどそうなんかね、確かね、終わらすことは大事なんだけど、終わらせてその何としてでも提出するってことは大事なんだけど、だそのためには多少そのなんだろうな、法的に別に問題ないレベルでの汚い手を使ってでも何とかするっていう手は、なるべく使いたくないけどありっちゃありだとは思ってますが、でも宿題の場合はちょっとそれとはまた違う、その出来上がりゃいいっていうところ以外のところが本当はメインだから、その実際ね理解してなきゃ意味がないっていう、まあね、だそういった意味ではそれだったら出さなくていいんじゃねえのって思ったりもする、ちょっと矛盾してるけどね、宿題に関してだけね、なんだろう、できちゃうとその先生側からすると、そのこいつ理解してると理解されちゃうじゃないですか。本当はそれって良くなくて、こいつ理解してねえなっていうところを理解させなきゃいけないと思ったりもするんですけど、だからこそそのどこをどうしなきゃこいつは理解しないんだろうってことを先生の方に理解させなきゃいけない気もするし、だからねちょっとね、そのなんだろう、宿題に関してはちょっと答えを移して出すことが必ずしもいいのかっていうと、それもちょっとどうなのかなって、だからなんだろう、分かんなきゃ分かんないとこは開けといて、とりあえず出せっていう形に出させて、例えばそのクラス内でその理解力がどこまで、その自分のね、その先生側から見てね、先生側から見て、自分がの教え方っていうことに対して、そのここの生徒、例えば30人か40人か分かんないけど、まあ、いたらどの程度のレベルまで理解力がいってんのかっていうことは、まあ、テストで確かに分かるっちゃ分かるんだけど、その宿題のこの状況を見ても、その理解力と、こうなんだろうな、 その意欲というか、その勉強に対する意欲的なものがパーセンテージで見えてる方が、なんかどうしなきゃいけないんだろうっていう本質の部分が見えるはずなんだけど、なんていうのかな、なんかみんな映してバッて出して、おーできてるできてるっていうのは見えてねえなっていう感じで、本当はよくねえんだな本当は、うん。で、684、これが好き、どっかで聞いたような話だが、あ、これは SCP の871だそうですね。あ、でも2000ある、2000ぐらいあるうちの871じゃ結構あれじゃん、真ん中より上だから結構なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、古いというか、うん。でも写真はなんかケーキみたいなの写ってますけど、景気のいい景気って書いてあって、キーター・ケテルなんですが、オブジェクトクラスはね、これはこの SCP-871 ですけども、まあ、景気ですけど普通に、これは何なんですか。これは237個のケーキのコレクション、見た目や大きさが多種多様で、人間によってケーキと記述される全範囲の食べ物を含みます。最も小さい SCP-871 は 15g の小型なカップケーキです。観察されたケーキの中で最も大きなものは 22kg のバームクーヘンで、長さが 2m です。バームクーヘンって言っちゃってんぞ、バームクーヘン状ってこと、てかケーキって言ってる、何なのこれ。人間以外のん、ちょっとよくわからないな、置換する、置き換えるの置換ね、これ何が言いたいのこれ。SCP-871 っていうのは、個々の SCP-871 の置換された経緯は時間をかけて変異することが観察されている。それには小さな特徴の変化や、およそ 5% 以上の生成物に起こる大きな変化まで多様、多量のケーキを食べることによって起こる例外を除き、 SCP-871 を消費することによった有害な影響は観測されていません。なんかね、その初めの取り扱い方にもいろいろ書いたんですけど、ちょっとあんま意味がよくわかりませんねこれ。これ何が言いたいのこれ。ちょっと、あんまよくわかんない。なんか、なんだろう、なんでこんなことが思い浮かぶんだろうっていう感じのレベルのことが書いたんですけど、なんでこんなことを思い浮かんだのこの人っていうぐらいのよくわからん説明がいっぱい書いてありますわ。ケーキなんですけど、ただの。でもなんかいっぱい書いてある説明が。で、685、そういえばイサムさん昨日リア充についてつぶやいてましたねと。リア充についてつぶやいてはあんまなかったんですが、オタクと世間一般で言われるのは主に、ゲームとか、まあ、何々オタクってつくとまた別、当然それについてのオタク、まあ、非常に、まあ、それを趣味としててかなりそれに没頭してるというか、まあ、マニアですよね、っていう人たちを指すと思うんですけども、単純にただ3文字オタクとつけると世間一般的に言うと、そのなんだろう、 ゲームとかその漫画アニメ、に関して、まあ、コスプレとかもありますけど、もちろんそれはそのゲーム、アニメ、漫画についてのっていうことですけど、とかの辺のマニアの人たちのことを指す言葉だとは思うんですけど、そのオタクだなと、本当かどうかは置いといて、多分オタクじゃないかと思われる人たちが喋り方っていうんですかね、その自分は通勤でその電車とバスを使うんですけども、その電車に乗ってたりして、まあ、話し声っていうのは別に聞こうとしてなくても勝手に耳に入ってくる、ことっていうことはあるわけで、でその時に話の細かい内容っていうのはあんまりさっと入ってこないんだけども、なんとなくこう聞いてて、オタクっぽいなって思う時っていうのがあるわけですよ、なんとなく。でたまたま今週末、まあ、金曜ですけどに、そのオタクとおぼしき、2人組でこう喋ってる人たちがいて、でたまたま自分その近くにいたもんだから勝手にその喋ってる話っていうのが入ってきた時に、あーなんかオタクっぽいなーってふと思ったんですけどでもなんで俺オタクって思ったのかなっていう、別にあのなんだろう、確かに なんだろう見た目からそんなっぽさっていうのがあったりする人っていうのもいるし、それが別に合ってるかわかんないけど、なんかそういう風に思われちゃうような格好をしてる、なんだろう、なんでこんなに統一感あるんだろうって思ったりするんですけど、それは別にオタクって呼ばれる人たちがよく着てる服装以外にも、よくネットで最近見ますけど、女子大生によくあるファッションとかね、あのなんかみんな似たようなファッションしてるなみたいな、あるじゃないですか、すごい化粧の仕方から、ヘアスタイルから、あその着てるものから、なんかすごいね、なんかふわっとしたお嬢様風みたいな格好をしてるのがすごい女子大生に多いみたいなやつやってて、でだからそういう風みたいに、なんか何々っぽいなっていう服装とかってなんかあると思うんですけど、でその中でそのオタクっぽいなっていう服装とかそういったのもあるんだけども、とりあえず見た目はちょっと置いといて、喋り方、とにかく別にそっちの方向いてなくても、なんか聞こえてくる内容から、あなんかオタクが喋ってるって思うわけですよ。で、でその思った時に、その喋り方っていうところから自分は判断したと思うんだけども、どういったところでそのオタクだと判断したのかなっていうことがちょっとふと気になって、なんでオタクと思ったのかっていうことをちょっと考えてみようと、紐解いてみたいと自分の中で、ってことで、ツイッターでダラダラといろんなこと書いてたわけですよ、電車に乗りながら、乗った状態で、あれでもこういうこと喋ったからこうなのかなって、なんかねその思う、まあ、自分の中でのね部分も多分に入ってると思うんですけど、なるべくこの客観的に見てみたいと、いうことで、俺なんて書いたっけな、もう結構前にツイートしたやつだから、もうちょっと 見ないと分かんないけど、なんかね、ああじゃねえかこうじゃねえかっていっぱい書いたんだよな、まずね、ちょっとねこれは別にあのこれだけで判断するわけじゃないんですけども、もちろん、まずねちょっとね早口な人が多いかなというところはあるんですよね。なんかね いや、当然この要素だけでオタクだと判断したわけではないんですけども、まず一つその早口、なんかねあんまゆっくり落ち着いて喋ってる感じだとそういう風にはその喋り方だけで言ったら捉えらんないかな、オタクだなとは思わないかなっていう気はするんです。でその早口っていうのが一つで、そのなんで早口っていうのがそういう要素を含みそうなのかっていうところでは、まあ焦ってる感が出てるのがちょっとその不安定さになって、なんだろう、ちょっとんって耳障りになるっていうかっていうところはあんのかなと思ったりで、あとまあその2人のを聞いてて、特にその2人が多かった、そういうことを言うことが多かったからなんですけど、なんかね、まあそれはもうツイートを今見ながら思い出して言ってるんですけど、なんかね本当に大きな声で叫ぶわけじゃないんだけど、叫びになるようなツッコミっていうんですかね、叫びのツッコミって自分書いてるんですけど、なんかね、なんか何について喋ってるか覚えてないんですけど、なんか喋っててなんでそうとかだってっていうのを別に大きな声は出さないんだけど、なんだってとかなんでそうっていうのをなんか言ってたんですよ、なんかかすれ気味に、でね、なんか同調して2人で同じこと言ったりするんですよね、オウム返しみたいなことで、なんとかですってって言ったらなんとかですってって言うんですけど、ちょっと何のネタについて喋ってたかちょっと覚えてないんですけど、なんかねそんな感じでなんか言ってて、なんかね、で本人たちの中ではテンション上がってるのかどうか分かんないんですけど、別にテンション上がって言ってる感っていうのは伝わってこないんですよ。でもなんかね反応はそんな感じでしてて、そのなんか、バランスの悪さというか、なんか その辺がっていう風に思うというか、なんて言ったらいいか分かんないですけど、その辺のなんかね不安定さがなんか、そういう風なところはあるのかなって。であとこれ別にこの要素だけでオタクとは判断しないですけど、変な上から目線の自慢風しゃべりをするになる方が多い気がするんですけど、そこにでね声がだんだんね大きくなってくるのね、特に仲間内で喋ってる、まあこれ別にオタクって呼ばれる人たちとかそう思われる人たち以外も当然いるんだけども、結構ね周りはあんま気にしないで、声が大きくなってくるっていうのはタイプとしてあるのかなっていう気がする。で、その喋ってる時に、まあ自慢風喋りをするんですけど、でその時になんかその上から目線っていう風に思うのは、なんかね苦笑しながら喋るんですよね、微妙に、でこれもしっかり自分聞こえなかったから、適当な例を挙げて書いてるんですけど、ツイッターツイートでも、この前その2チャンネルで2チャンネルでって言ったかはちょっとあれですけど、なんかねなんかの書き込みでって言ったと思うんだけど、どこどこっていう書き込みがあってさ、こんなことしたら丸々が黙っちゃいないでしょうっていう風にっていう感じのことを言いたかったっていうか、そういうことを話してるんだけど、その喋り方の中に苦笑みたいな感じで喋るんですよ。でそこになんかねちょっとね笑い気味っていうかね、 その苦笑のその笑いの部分が所々に入る。そので自分はカッコでカタカナのフを書いてるんですけど、なんかねその空気がね少し抜けるんだよね。フ黙っちゃフってなんて言ったらいいのかな、なんかねフみたいな感じの空気の抜けが所々入るんですよね。なんかそうなので、ね、黙っちゃういないでしょって、ちょっとね真似できないんだけど、なんかねそんな感じの喋り方をするしてる時が あったっていうのがあって、でしかもこれがちょっとね早口目なんですよね。早口目ででもちょっと声大きめになってきてるっていう。でなんかねなんて言ったらいいか分かんないけど、なんかそういうね、でしかもその喋ってる内容がところどころしか自分、しか聞こえてないんだけども、なんかねすごいねツッコミどころが多い話をしてて、それはこれじゃないとかって思うような話を結構上から目線的な感じで苦笑を入れつつの早口でちょっと大きめの声で言ってて、それはちょっと違うんじゃないとか、それはこうでしょうって思ったりするようなことをちょっと言ったりしてるっていうところがあるのかなっていうのがありました。で、あとね、これはそれに対してそのいろいろ反応をもらったんですけど、いろんな方から。でその時にオタクの会話、まあ、会話というか喋り方の中で特徴的なものっていうことで、漫画のセリフをそのまま喋ってるような感じがあるからじゃないですかって言われて、それを聞いた時にあちょっとなるほどと思って、多分ねどっかから撮ってるんだろうな的なセリフとか喋り方、まあ、抑揚とか書いてあるけどっていうのは多分ね入れてるんですよ。で入れてる、それを入れてる会話してるから、なんかねちょっとねそこに違和感を感じるのがオタクっぽいなになるんじゃないかっていう風なか風に思って、なんだろう、なんだろうな、ちょっと例えがパッと思いつかないけど、もう普通に喋ってて、例えばシャー、ガンダムでシャーってやつが、いるんですけど、知らない人もいるかもしれないですけど、まあ、ガンダムの中でその結構有名な、結構有名なっていうかかなり有名なキャラで、まあ、シャー、大抵の人はシャーぐらいは知ってるんじゃないかと勝手に思ってますけど、まあ、知らないかもしれないけど、でも見たらあこいつねっていう風になるかもしれないですけど、まあ、シャーってやつがいて、でシャーがそのまだだまだ終わらんよとか言ったりするんですよ。そういうセリフがあるんです。で正直自分もガンダムってゲームとかでやったことあるだけで、正直物語自体そのアニメ自体はじっくり自分見たことなくて、どこのシーンで言ってるかっていうのは正直知りません。でしかもシャーって言いつつ、それはシャーのとっていう名前の時に言ってんのかすらクワトロの時なのかな、ちょっとまあそれぐらい微妙な位置にいるんですけど、自分ゲームからしか知識得てないから。でまだだまだ終わらんよとか言ったりするんだけど、そういったことを会話の中に混ぜていくと、そのまだだまだ終わらんよなんて言わないじゃないですか普通の会話の中で。で終わらんよとかね、そういった部分が会話に入ってくることが違和感、聞いててこれその何のネタかって分かんなくても なんか普通じゃない会話をしたなっていうことが、違和感になり、その違和感が、あ、オタクっぽいっていうところにつながるのかなっていう気はちょっと、してて、だからね、そういうネタをちりばめで喋ってると多分かなりオタクっぽくなると思うんです。結構そのネット上とか、まあ、ツイッターとかでもその書き込みでまだ許される、その許されるっていう言い方変だな、まだネタとして通用する、そのなんだろう、言い回しとか、あったりするじゃないですか。よくまあ2ちゃんからその派生して出てきたものとか、あの元ネタわかんないけど面白いから使ってみようみたいので使ってたりするものっていうのが、まあ、顔文字含めいろいろあったりするしますけど、それをリアルの会話に持ってくるっていうところは、オタクっぽいなっていうふうに思う要素の一つじゃないかなとは思うんですよね。あのなんだろう、これもまたちょっと例えポンと出てこないですけど、なんだろうな、まあこんなこと言うやつはいないけども、これはもう完全に漫画のキャラとか、なんだろう、とかもう誇張してるオタクキャラとかだと、出てきたりするとは思うんですけど、あとはその、まあそういうありますけど、そのなんとかでつつなんとかですとか、なんだっけまあいいや、なんとかでつつ、立ちつてとのつ、 なんとかでつっていうのが、ネット上とかで、まあ、書き込みとかである分にはまだそのまだありな方にあるとしても、それを実際に喋ったらまずいでしょっていうことがあるじゃないですか。あの実際になんとかでっつって言ったら、普通 あの公共の場での会話で、あのネタでしゃ喋ったりとか、その友達同士、その友達の家とかでネタでなんか言う分にはあの OK な部分という場面はあるけども、あると思うけど、公共の場、電車の中とかで喋ってる時になんとかでつとかはまあ言わないと思うんですけど、あのそういったものが出てくると、まあまあまあ、あそこは完全にそういう風に、捉えられるっていうのはまああるんだろうなっていう、捉えられるし、まあもうオタクなんだろうなっていう、感じはまあするなっていうところですね。はい、ということで、なんでこんなに熱く語ってんだか分かりませんけども、なんかちょっと少し自分の中で、なんでだろうっていうところをちょっと理解したくて、あーだこーだ書いてたら、まあこうじゃないですか、あーじゃないですかみたいなの書かれて、それでちょっと自分はそういう理解をしたんですけども、これが合ってるかどうかは知りません。知りませんけども、まあそういうことで、逆にって言ったらいいか分かんないけど、まあオタクに対して、まあリア充とも、だからリア充って言葉もあんまり別に普段言いませんけども、そのなんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、リア充、リアル充実ですけども、まあ、そういう人たちのことを世間一般には普通の人っていうのかな、わかんねえけど、だからそういう人たち、まあ、リア充系と自分は一回書きましたけど、なんて言ったらいいかわかんないからそう書いたけども、まあ、そういうだ、こいつらリア充だなと思う人たちの会話というか喋り方っていうのは、どういったところからそういう、だ逆にね、さっきのオタクと思われてしまう喋り方、会話の仕方っていうのに対して、そのリア充っていう人たち、リア充っていう人たちじゃない、リア充だなって思われる 人たちに対して、のその対してっていうかその人たちの会話の仕方、っていうのはどういうもんなのかなっていうのをちょっとふと思ってね。で、で、あのリア充だなと思う人たちでも、例えばアニメが好き、そのなんだろう、深いところじゃないよ、深いところじゃないけども、例えばアニメ普通に、まあ、進撃の巨人とかね、エヴァとかね、まあ、あの辺だったら見てる人っていうのはまあ、いるとは思うんですけども、で実際好きな人とかねいたりするとは思うんだけど、でもそこまで深くはないと思うんだけど、でその人たちがその例えばエヴァンゲリオン の, その映画を見たと、その見た帰りとか、帰りじゃなくてもいいけど、まあ、見たことについてなんか喋ってる会話と、そのオタクって思われる人たち の, そのエヴァを見た時に喋る、会話 の, この内容とどういったところが違うのかなと、ほぼ同じことを言いたいはずなのに、同じことを伝えたいはずなのに、伝え方のこの会話の内容が全然違うと思うんですけど、そう思われるためにはね、そのリア充だなって思うっていう方とオタクだなって思う方っていうのは、だからその同じネタで撮ってもやっぱりその喋り方、会話の仕方で、捉え相手がどう捉えるか、全然他人ね、他人がどう捉えるかっていうのは違うと思うんですけども、でちょっと自分その書いたんですけど、多分ね、もうねストレートに、あんまり深いところを突っ込まずに反応してる分にはまだオタクの方には行かない、シフトしないんじゃないかなっていう気がしてて、だからなんだろうな、ツイッターの方に自分がツイートで書いたのは、例えば、まあ、これエヴァ知らない人もいるでしょうから、その、まあ、分かんないかもしれないけども、まあで自分も正直、あでも自分は見たか、見たから映画館行って見た人間じゃないですけど、テレビで見ただけの人間だけども昨日やってたし、で、まあ、そういうのは見てるんで一応見たぐらいの知識はあるんであれなんですけど、アスカっていうキャラクターが、まあ、出てくるわけですよ。で、まあ、その内容云々は置いといてどうでもよくて、例えばもうどこのシーンかとかそういうことじゃなくて、昨日そのエヴァやっててエヴァ見たけど、すっげーアスカかっこよかったわとか言ってる分にはまだね、大丈夫っていうか、オタクだなって思われるところには全然いかないと思うんですけども、ただ単純に普通に昨日やってたエヴァ見てそういう感想を持ったんだなぐらいでまだ済むと思うんですけど、これがそのオタクの方だなと思うようなこのシフトをする部分っていうのは、例えば多分ねかなりね中身に深く突っ込んだ会話をしてしまうと、もうそれダメっていうか、そう思われちゃうんだろうなって気がしてて、第何人の、何々がさどこどこでなるときにさ、その AT フィールドがうんぬんかんぬんとか言い出すと、でしかもそれをその公共の場で喋ってるってことね、出すとこれはちょっとそう思われるし、まあそうなんだろうなっていう、だからね表面とか、その表面的なところをさらっと言ったりとか、まんまこの受けた見てね、思ったことをストレートにさらっと言う分にはそうは思われないんだろうけども、なんか深くこう行くと、深く行ったりとかで、そのシーンについて自分の 考えとかを説明し出すというか、あとは、なんだろう、シーン批判というか、なんかこここうだったけどこうじゃないよな、本当はああでこうでっていう風なことを言い出したりとか、なんだろう、なんだろう なんかね、そういったところを混ぜてくるとそんな風に、聞こえてくるんじゃないかなと思ったり、しました、はい、ということですね。ということでだらだらとそういったことを自分ツイートで書いてましたっていう話ですね。で自分は普通にあの昨日やってたあのエヴァの、9新劇場版の9ですね、9はあの初めてそこで見ました、全然わかりませんでしたけど、ということで、何がということかわかりませんけど、まあそういうことですわ、これ面白いのか俺喋ってて俺で、686、テレビ局とか全然関係ないけどと、実家が寺で、おっちゃんの朗読聞いた父がおっちゃんを行事にゲストで呼びたいと言ってたえ？そういう依頼は可能なのか一応聞いとくと、え？ちょっと意味がよくわかんないんですけど、え？実家が寺で行事にゲストで呼びたいと、俺を何の行事ですかそれ普通の会社員が行事に呼ばれるっていうのはゲストで、え、俺は何をすんの、まさにその怪談を朗読してほしいみたいな寺で、っていうかそこの寺は何をしてんの、それはそういう依頼は可能なのかって書いてあるけど、どうそれ、いやーちょっとあのもうちょっと詳細を教えていただいて、いやなんか軽いもんだったらあいいっすよってなるけど、あのなんか言っとくけど。自分趣味でやってる程度のこのやつを呼んでも、そのお寺、そのお寺の方で痛い目に遭わないんだったらば、あのあなんでこんなやつ呼んじゃったのみたいなことにならないならば、あのなんていうの、自分は行っても行くことはなんだろう、やぶさかではないというか、非常になんだろう、面白い経験させてもらえそうだから行きますけど、でもプロでも何でもない、ただの普通の会社員呼んで、こういうことを趣味でただやってるだけのねを呼んで、なんかその行事なるものに、参加して いいのか、その他の人はに迷惑にならないかっていうことに対して OK ならば行くっていうぐらいのレベル、なんか行事なんかにあの呼ばれて、あのなんか自分別にプロじゃないのになんかやらかしたりしたら、あのなんだろう、それであの周りがへーってなったら、なんか俺もやだし、そのお寺のその、この686番の父ちゃんもやだろうしっていうことですね。まあその辺が大丈夫ならば、はい、すごいね、行事にゲストで呼びたいと俺行事なるものにゲストで呼ばれるなんてことは当然ないんで、何なのかはまあ本気かどうかネタなのか自分知らないですけど、まあ普通に一応真面目に答えましたけど、これマジならちょっと詳細教えてほしいっていう、あの本気で呼ぼうとしてんだったらね、でネタですだったらそれでいいし、あの普 通にそれで言っても全然問題ないですよ、もう適当にやってくださいっていうぐらいの感じだったら、あの適当にやって、あ、こんな経験させてもらったわってことで、それはそれで、あの、なんだろう、自分の、あの思い出にはなるんで、ね、それはそれで、いいのかな、分かんないけど、面白いとは思います、自分の中だけでは面白いと思うんですけど、で687、なんでこんなに聞きやすいのかと思ったら滑舌がいいんだねと。滑舌良くないんですけどね、カミカミだし、滑舌がいいんですかね、もっといい方いっぱいいると思うんですけどね、まあ、それでも聞きやすいって言ってもらえるのはありがたいですけどね。で、688、すでに新人の作った SCP を皮肉ったジョーク SCP っていうのもあるよと。やっぱりそういう風に考える人っていうのはいるんだね、やっぱりね。 SCP-100J っていうのがあって、だからなんていうの、アンサイクロペディアみたいに、その嘘でなんかいろいろわーっとね、もういいじゃんもうこんなのでっていう、でもこの SCP-100J は、多分これはパッと見、これバフンですね、堆積したバフンをに対して、ま、ただ土が持ってあるみたいにしか見えませんからあれですけど、だからそのまあそういうことですね、堆積したバフンについてうんぬんかんぬんっていうことが、まあ、書いてあるんですけども、別になんだろう、ジョークっていうけど、これ別にありなんじゃないのこれでもあ、こういうネタは嫌われるのかな、あのふざけてるっつって、まあ、どこまでがふざけてるってどこまでがふざけてないのかがよくわかんないけども、そういう風な感じで捉えられちゃうのかな、うん、いいんじゃねって思うけど。で、689、ですね、SCP のさっき自分がちらっと見たやつ、ケーキのやつはバイバインかけたケーキ、ちょっとでも残すと無限に増えると。あー、ごめんなさいね、自分しっかり読んでなかったんでよく分かんなかったんですけど、残すと増えていっちゃう、だ気をつけてっていう。そうか、それはそれで面白いか、なんかその書き方がなんか難しく書いてたから、自分がさらっと見てもよくわかんなかった。で690、とりあえず SCP は取り扱い方じゃなくて概要を全部読まんと全く理解できんよと。うん、自分さらっと概要を見ても分かんないぐらいちょっと自分理解力足んないんでちょっとダメですね、結構難しかった、さっきのケーキのやつは。で、691、レス読みすごいゆっくりだねと、レス読みがゆっくりっていうよりも、レス自体はさーっと読んでいくんですけど、一つのネタに対してダラダラ喋るから進まないって感じで、で昔から自分そうで、いや、なんだろうな、雑談が長引くっていうのは、その今もまさにそうですけど、こうゆっくりだねって言われて、そのゆっくりなのはどうしてかっていうことを喋り出したりすることで、こうダーッと時間がかかって行くっていう形で、まあ、確かにリアルタイムにその書かれたものに対してちょくちょく反応していくっていうスタイルの人ももちろんいるんですけども、でそっちの方がまあなんだろう、書かれたネタに対して遅れていかないからいいとは思うんですけども、いいと思いつつも自分それができないから、書かれたものと実際その書かれた時にね、その喋ってるネタっていうのはもっと前で、でそのレスを読み始めたらもう十何分前に喋ってた話とか20分前に喋ってた話みたいなことになっちゃうという、今はもうはっきり言って30分前ぐらいにのレスを今読んでるわけですけども、だからそんな感じになっちゃうという、ことですね、で692、さすがにパンツ脱ぐ速さにはかなわんよって書いてあるんですけど、 まあ、叶わないよねそこは、で693分かる、なんかそういうイメージある、ふっていう、なんかね、まあ別に喋ってる時にその面白くなってる時に喋ってたらもちろんその笑いながら喋るから空気がところどころ抜けるっていう喋り方になるのはもちろんあるんですけど、それの頻度がすごい多い感じがするんですよ。何事にもなんか苦笑して喋ってるみたいな感じ、その比率がすごい多い。でしかも苦笑なんで、ゲラゲラ笑いを知ってて盛り上がってて、笑いながらそうじゃないってっていう風に喋ってる、そのあれとはちょっとまた、違う方向の違うベクトルのやつですね、ベクトルの、っていうのはあるかな。で、694、仲いい友達との会話では割とアニメキャラとか小説なんかの引用で会話してる、これからは気をつけようと。まあそのなんだろう、別にいいと思うんですよ。あ、言っとくけど別にオタクのその会話がダメだとか嫌だとかっていうのではなくて、なんでそう思うかっていうのについて、自分が理解したいからそういう風な、どうしてなんだろうっていうところでちょっと、紐解いてみたというか、なんかっていうことで、そういう会話してるのがどうこうっていう話をしてるわけじゃないんで、別にそういう会話してても別にいいと思うんですけど、でもあんまり大きい声で言って周りに迷惑かけるのは別にそういった会話するしないに関わらずあんまり自分は好きじゃないんですけど、なのでそういった会話をすることは別にいい、いいっていうか別に良くも悪くもなくて別にどうでもいいんですけど、だからまあ、そう思われたくないと思うんだったらそこを気をつける、意識してそういったところをしゃ入れて喋らないようにすれば、まあそうは思われないんじゃないかっていう自分の考えね、それが正しいかどうかは知りませんよ。なので、そういう引用、そのアニメキャラとか、小説とかからの引用で会話してると多分ね、自分でそういった会話をしてる時の自分をちょっと思い返してみて、その時にやっぱり普通じゃないっていうか、一般的な会話で出てこないような言い回しとか、ほとんどね出てこないような言い回しとかを使ってないかっていうところをちょっと思い返してみて、あ、結構使ってるってなると周りからもし聞こえてたとしたらそう思われてるかもしんないよっていうとこですね。わかんないけどね、でもそういう風な感じはするんで、まあ、ちょっと思い返してみるとなんかもしかしたらあるかもしれないですね。で、695、内容の話にシフトするとアウトってなる、てかアウトっていうか、まあ、アウトって言い方は別にさっき言ったように悪いわけじゃないんですけど、そう思われるんじゃないかなっていうところね、なると何も喋れなくなるわと内容の話まで言っちゃいけないんだったら無理だよっていう、いやだから別にいいんですよ、別に喋るなっつってるわけじゃないんで、だって自分だって別にゲームの話とか普通にアニメってん、漫画とかの話っていうのは普通にするときっていうのはありますし、電車の中でも、あるんで別にそこはアウトっていうのは違いますね。アウトじゃなくてそう思われるかもしんないよっていうのが、で個人的には自分の興味ある領域の話になると途端に饒舌になるイメージがありますと。もちろんでもこれはなんだろう、みんなそうなんじゃないの、みんなっていうかみんなって 100% だと思ってみんなとは言ってないけども、大半の人は やっぱり自分の興味のある領域の話になったらば、やっぱりそれだけ知識もあるし経験もあるしあったりするしっていうことで、その喋るネタがバッと出てくるから、喋るんじゃないの、饒舌になるんじゃないのかなと思うけど、違いますかね。例えばそのなんだろう、好きなバンドがあった、バンドっていうかまあ、アーティストでもいいですけど、なんかあったとして、その曲の話とかになったら出てくるとか、突然喋り出すとか、もう別にスポーツでも、例えば野球が好きで野球の話になったらわーっと出てきたりとか、あとは、まあ、だからそういうスポーツ関係、もうこの前サッカーもあったけど、日本代表のね、だからそういったのに対してもわーっとこう好きで喋り出すっていうのはあるかもしれないし、その辺はあると思うんですけどね。途端に饒舌になるっていうのは、まあ好きなものが非常に限られてるから、そのなんだろう、広く浅く知ってると、なんだろう、自分からはあんまり喋んないけども、でもそこそこ聞き役にはなれるんですよね。全く分かんないとその反応も全然できないんだけど、ほんの少し知ってたら、全く知らなくてもうまくこうなんだろう、相手を持ち上げていくというか、相手のテンションを上げていく聞き方っていうのはあると思うんですけど、乗らせる聞き方っていうんですかね、っていうのはあると思うんですけど、やっぱり興味ないとか知らないことについてはやっぱりなかなか、こちらからは喋れないですよね。あと下手して喋って、変なとこつっついて怒られるのも嫌だしっていうのもあるかもしれないし、だけども知ってるとこに入ったら、おい任せときやっていうとこでこう前にこう一歩前にね出てきてこう喋るっていうのはまああるんじゃないかなと思うんですけど、ええ、それは別に大抵の人そうなんじゃねって思うけど、でだから本当に聞く側のスタンスで相手をこう盛り上げることができるような聞き方ができる人ならば、まあ、そういった自分自身には興味なかったとか知らないことについてもうまくこうね、乗らせてこうできるとは思うんですけど、でも基本的にはカウンター型だとは思うんで、あんまり自分からはいかないですよね。変なとこつっついたら嫌だし、で、696、さっきのお寺の行事の話ですけども、俺も参加していいの、正座して黙って聞いてるからぜひ呼んでくださいと。あ、参加っていうのはあくまで聞く側っていうことで参加ってことなんですかね。で697、俺も行きたいと。ほう。で、でですね、698、さっきの686番さんでございますけども、そのお寺の話をうぬんしてた方ですが、ご検討ありがとうございますと、実家の寺は普通の寺ですがガチですと、行事は祭りみたいなのがあったりするんで、そこのステージで階段を読んでほしい的な感じのことだと思いますと。かなり自分が呼ばれていいのかどうかっていうところがものすごい感じますけども、これプロの方を呼んだ方がいいんじゃないかと思う。自分のこの適当なこの初見一発野郎が行くところじゃない気がしますけども、あと観光に来る人がいるので、行事以外の日でもいつでもウェルカムと、場所は関西なので交通費や、宿代、謝礼なんかは出すって話してましたいやいや、お金とかいらないですもし行くことになっても、それも含めて遊びにさせてくださいって感じですね謝礼なんか俺もらったら絶対できねえ、そんなね覚悟で自分やんなきゃいけないんだったら行かないです俺自分 なんだろう、自分適当人間で初見一発読みでやるぐらいのことしかやりませんから、あの予習とかしてやるのなんてね、もうそれは嫌なんで、あのこれなんかだからあの そんなレベルなんで、あの謝礼なんかあのもらえるようなクオリティの形でできませんから、もしやるにしてもね、万が一やることになったとしても、だから交通費もあのどっかの宿、あのどっかの宿取ってもらうことはあったとしても、あのそのお金も含めて自分はもうなんだろう、あのそういう旅行みたいな感じで、行って、出させてもらったっていう、もう遠足気分ですよね、でなんか読んでいいっていうから読ませてもらいましたっていう、形で、やるっていうぐらい あのスタンスじゃないと、自分は全然プロでもないしクオリティもないので、自分が申し訳ないと思ってしまうのでできませんっていう、だったらプロ呼んだ方がいいと思いますよっていう、ちゃんとそうやって、あの交通費、宿、謝礼そういったものがちゃんと、出すようなものをするならば、ちゃんとプロの方を呼んでやった方が、きちんとしたものができると思いますよ。こんな適当野郎呼んじゃうとまずいと思いますよ、ど素人ので。699、階段朗読をちゃんと聞くって結構集中力いりますよと。あ、そうなんですか。あ、まあちゃんと聞くっていうのはね、あくまでも自分の、配信はちゃんと聞くっていうよりも、作業をやってる時に無音だと嫌だから、微妙にこう、大きいわけでもなく、かといって無音でもないから、だらーっとこう、刺激が、まあ、小さめの刺激がこう続くみたいな感じで流してくれてる方っていうのが多いみたいですけどね。で、素人さんの文章ということもあり、内容自体がうまくまとまってなかったり、ちょっとぼーっとしているとあっという間に話進んじゃうしで、感情を込めた読み方がいいかっていうと必ずしもそうでもなく、おっちゃんの朗読は淡々としているようですが、話の展開を追いやすい朗読でいいですよと、ありがたい話で、っていうかね、これも自分の考えというか、そのこうだからそう思ってくれるんじゃないかっていうところとしては、自分さっき言ったように基本的にほぼ初見一発読みなんですよ。完璧 100% 初見一発ではないんですけど、少なくともなんだろう、ちらっとなんつうの、どれぐらいの長さかなとか、まあ見たりするんで、上から下にさらっと流してね。だから完全なる 100% 初見一発、初見ではないんですけども、ほぼ初見一発読みをするんですよ。だから中身は全然、分かってなくて読むんですけど、でその時に話の中身分かってないですから、どんな話か全然分かってないんで、自分も理解しながら読んでるんですよ。ほとんど全て読んでる話っていうのは、でなのでその相手に、伝える云々よりも先に、まあ、そういうこともあるんですけど、まず自分が理解して楽しみたいっていうのがあるんで、そうなるとそのなんだろう、ゆっくり読まなきゃ、だからそれを受けて、ゆっくり読まなきゃここ伝わんないなとか、自分も理解できないなとかっていうところをシンクロさせて読んでるんで、そのだから相手にも伝わってるのかなと思ってはいます。だから予習しちゃうともう分かってるんで展開を、もちろんそれはなんだろう、そこをしっかり理解した上で予習しての、ゆっくり読んだりとか速さを変えたりとかするっていう、工夫はもちろんあるとは思うんですけど、 自分はまあ そういうことやってるとそういうことできないから、あの初見一発やるんですけど、だからその時にここは例えば間取りみたいのを話してる時に間取りを早口で言われたら、こんな の, その文章読んでるわけじゃないから、あの2度見3度見できないから、一発でこう聞いて伝えなきゃいけない時っていうのは、なんだろう、早いと当然理解できないじゃないですか大抵、自分も理解できないし、早く読んだって自分も理解できないし、だからそういった時に間取りを説明する時に、どこに何がっていうところは、そのなんだろう、ゆっくり、なんだろうな、グループ分けというか、だから北に何、南に何、東に何、西に何って言わないと、そのまあ文章でどう書いてあるか知らんけど、そうブロック分けして読まないと、その東に何があって西に何があって南に何があってってガーッと言っていくと、その伝わらないじゃないですか、伝わらないし自分で読んでても分かんないし、だからそうやって区切ってその読むことで自分も理解するし、聞いてる方もそれで理解するみたいな、だからだそういったことがそのまんま、あの聞いてる側の理解にもつながるから聞きやすいとか、その伝わるとか言ってもらえるのかなと自分の中では理解してる、で、700、関西のどこら辺イサムさん来るなら行きたいわと。マジかよこれ、本当俺も行くの、これ俺も行くのって、俺が行かないといけないんですけど。で701、686です。おお、ありがとうございます。基本誰でも参加 OK です。変な宗教勧誘とかはないので、おっちゃんが来てくれることになったら安心して来てください。だって。で702、京都あたりです。京都、京都行かないね、大阪ぐらいまでだったあれだけど、京都で、703、おっちゃんがお寺でパソコン見ながら朗読するニコ生があるって、遅れんな、祭りだ突撃って書いてあるんですけど、なんかずいぶん話が進んでますけども、これやるんですかこれ、大丈夫ですか、どう考えても危ない気がしますけど、で704、お金もらったりしたら想定、早朝ね、早朝って言ったり、血濡れ、これ血まみれ、締め縄、中連縄などなどちゃんと読まないと、と。だからさ、そうだよ、どうすんのよ。だってさ、お寺だよ、お寺で階段朗読をする人間が締め縄読めないとまずいでしょ。今読めるからいいけど、漢字間違いだけは絶対したくないねこれ。もしやることになって、だってさ、観光に来る人がいて、行事以外の日でもいつでもウェルカム加藤とか書いたんですけど、観光に来る人なんて俺のことを当然知りませんから、プロだと思いますよね。で、締め縄読めなかったりとか、あの詩で神だれで、詩でたる詩で神だれ、神詩でほらもうこの辺ちょっと迷い出すけど、っていうことが読めないと、こいだってね、どう考えたって分かんないわけですから、こいつプロで何やってんのって思われるわけですよね。おめえプロだろと、こんなとこで読んでんだからって思われるわけですよね。これ下手するとっていうか、ほぼそうでしょ。だって自分だってそう思うもん。だってお寺行ってどういう場所でどういう風に言って喋ってんのか知らんけど、なんか階段朗読してるらしいよって言って、例えばそれで聞こうっつって、あの行くとするんじゃないですか。で読んでる人いたら絶対その人プロだと思いますよね。 プロまたは限りなくプロに近いアマ、だと当然判断しますよね。それでさ、しめ縄とかさ読めなかったらさ、やばいじゃん。あとカミカミだったりしたらどうすんの、こいつプロか、おいお前こんなとこでよくやってんなって思われちゃ恥ずかしいよな、どう考えてもって思うけど、どうでしょう、で705、いつもの感じで読んでもらえればそれだけで満足ですと、いや満足なのはいいんですけど、満足はいいんですけど、それはなんつうの、あの俺は満足しないんですけど、あの俺がダメなんですけど、俺ががっかりなんですけど、あの泣きながらホテルで一人あの体育座りなんですけど、そうするとあやっちゃったなーっていうんで、もうあれですよ、帰りの新幹線の中も体育座りですよ。そしたらスンスン泣きながら、駅弁美味しいなっつって思い出が駅弁しかなくなっちゃうんで、それはきついですよね。で、706、お祭りの余興なんて地元のちょっと得意な人とかプロだけどメジャーじゃない人とかでしょって書いてあるんですけど、いやその地元のちょっと得意な人とかプロだけどメジャーじゃない人っていうのはほぼプロっていうか、プロだけどって書いてあるからプロだよね。でちょっと得意な人っていうのも多分っていうか、そのアマチュアではあるけれども、どこかでこういう風なことを、読んだりしてましてねとかね、っていうことだと思うんですよ。だからもうアマプロですよね、本当に限りなくプロに近いアマだったりするわけですよ。ただお遊びでこういう風なことをしてるやつが行くとこじゃないと思うんですけど、で世界的に有名なアマチュア朗読家のおっちゃんなら十分戦えるよって書いてあるんですけど、まあ、世界的に有名じゃないのと、まあ、アマチュアですけど朗読家ではないですよねでおっちゃんでもないんですけど、だから戦えないんですよ。で、707、京都なら行ける範囲だ、生おっちゃん楽しみだって書いてあるんですけど、なんかもう確定したみたいに書いてあるんですよね確定話になってますけど、これマジやんの俺。いやなんだろう、ほんとね、やること自体は面白そうだなとは個人的にも思うんだけど、そのなんだろう、人前でこれやることに対して、なんだろう、そういった場でやるほどのクオリティがあるとは思えないんだよね。いやなんつうの、お寺のそこで呼ばれて、その別にあの観光客云々とかそういうことは置いといて、なんかそのこの600生さんだっけ、686番さんのお家でそのお寺でねその配信をそのさせてもらうっていうことは、生配信をさせてもらうっていうことは、する分には、だから686番さんのその、お父さんとかそうやって、来てこう聞いてもらえるのはまあありがたいなと思うんですけど、そこになんか行事のゲストみたいな体でこう行くっていうのはこれ、って思うんだけど、で、707、京都ならあ書いたか、京都なら行ける範囲だ、生おっちゃん楽しみだ、読んだよね。で708、中連縄とか読んだらリアルクスクスがリアルタイムで聞こえちゃうと、わ恥ずかしいこれ。いやこれでさ、まだなんだろう、自分配信始めて、あ、まあ、それでも恥ずかしいな、配信始めたの20、だって24ぐらいでしょ、23、4ぐらいでやってるから24かやってるから、それでも中連縄って読んでたら、まあ、確か嫌なんだけど リアルクスクスがこうリアルタイムで聞こえちゃうと恥ずかしいね。これやだね。そりゃあと今ちょっと思ったけど、自分は生配信っていうのはそのこれまで何回かそのやらせてもらったことっていうのはあるわけですよ。漫画家さんのお家とかね、でやらせてもらったことは数回あるんですけども、その時にその一つ自分がその朗読をさせてもらってる時ってその朗読してる姿は、ほぼ後ろから見てもらってたんですよ。これ何が言いたいかっていうと、自分がその画面を見て、まあ、読むわけですけども、まあ、ネットにこう上がってる話を基本的に読みますから、そういう風になんかディスプレイを見ながらこう読んでるわけですけど、その時の面、このもともとブサイク顔がよりこのテンションを落とした形でディスプレイをぼーっと見ながら読んでるわけですよ。その面は見られたくないね、これ。その面は晒したくないね。非常に、公衆の面前に出しちゃいけないと。これそれこそ SCP 財団にこう入っちゃう感じの、この SCP の中に新しい番号をつけられてナンバリングさせられんじゃねえかっていう、されれんじゃねえかっていう感じのユーマが出てきちゃう可能性があるんですよ、これ。SCP の O3-136 みたいなやつになっちゃうわけですよ。それはやだね。それもやだね。それもやだわ。読んでる時の特にその淡々とその読んでる時ってその今雑談してるみたいなテンションじゃなくないんですよね。テンション上げないようにしようと思って読むから、すごいテンション落とし目でやるんですよ。そうすると面にも表情が出なくなってくるんで、ものすごいぼーっとした顔になるんですよね。でそのぼーっとした顔でディスプレイをぼーっと眺めてぼーっと喋るわけですよ。それはやばい。でしかもなんだろう、変なその叫びみたいのがあったりとかっていう時にはその当然さ、そのぼーっとした顔のまんまじゃそれを喋れないからさ、表情をさ、その別に作ろうっていうよりもそういった口の動かし方をするときに顔もそれにつられて動くみたいなことっていうのはするわけじゃないですか、どうしても。そう言ったのがもしあったやだな、これ、それ本当 SCP 出ちゃうよこれっていう感じはするよ。で、709、お寺で階段朗読とかおっちゃんもよいよ順次みたいになっていくんだなと。いや、ならない、ならない、なれないし、で710、階段ライブバーの階段師さんもそこまでじゃないですよ、安心してくださいよと。ああそうなんですか。で711、友達に親戚連中まで声かけてみるわ、九州から参戦させていただきます。だって九州から、だって九州から、そだ九州から京都って言ったらどんだけ金かかんだって話ですよね。いやそんなことせんでも普通に家で聞いてもらえばいいと思うんですけどね。ていうかそもそもどういう風な形で、やるんだか配信するんだかも知りませんけど、九州から参戦ってどんだけよ。俺どんそこまでの人間じゃないよ、どう考えても。 で712、もしおっちゃんが噛んでしまってホテルでへこんでたら、ひき肉こねたステーキ、ステーキ差し入れるよと、ハンバーグ、あ、差し入れが来るんだ、ハンバーグっていうか、まあまあまあ、まあ、なんだかんだで楽しかったってなることを望んでるけど、もしやるとしたら、てかなんかやりそうだねこれ、やるのかなって思ってたけど、これなんかすごいやりそうな雰囲気がありますねこれ、で713、オフ会の話がずるずる伸び伸びふにゃふにゃだったのが、こんな形で実現するとは思わなかったな、今日の放送聞けてよかったと。お、俺はどうなるんだこれで、714、いやおっちゃんは自分ではど素人って言うけど、発撃の方々は絶対そうは思わないと思うんだけどなと書いたんですけど、いやそう言ってもらえるのはありがたいけども、でも実際ど素人だからね、何のお勉強、そのなんつうの、演技とか喋りとかこの発声とかのお勉強一切もう一言もこう聞いたことないし、そういう本みたいなのも読んだことないし、っていう、しかもだからまあそういうことなんですけども、ど素人のただの会社員なんですけども、で715、クオリティを決めるのはおっちゃんじゃなくてリスナーだと思いますよ、この場合住職さんのお墨付きですよ、また一つ新たな扉を開けましょうと。いやありがたいんですけどね、ありがたいですけども、そう、まあ実際ね、そのなんていうの、配信をしてて、なんだろう、もちろん配信趣味とはいえ、もちろんそのやるからには多くの人に聞いてもらいたいっていうのはもちろんあるわけじゃないですか。だってこういいよ一人でもとかゼロ人でもっていうのはただの強がりで、まあ当然やるからにはね、それは多くの人に聞いてもらいたいし、で当然評価されることは嬉しいしっていうのはあるんで、それは嬉しいことなんですけどもっていうことなんですが、そうって感じですよ。いやなんだろう、いい経験させてもらえるんだろうなっていう気はしますよ、もちろん。だってね、実際ガチのお寺で怪談を読むなんて経験できませんからね、普通じゃ。その自分漫画家さんたちに会ったりした時も、こんなの普通じゃ経験できねえよな、普通に生きてたらなって思ったけど、お寺で怪談を朗読させてもらうっていうガチのね、お寺でセットじゃなくてっていうのは、なかなかそんな機会普通に生きててないでしょうから、非常にそのアマでね、そういうことをさせてもらえるっていうことは、ありがたいし、十分それも話のネタになるし、いいことっていうか、まあその人生のこの一つの大きなこう思い出の一つに、なると思うんでね、それは非常にありがたいんですけどもね。で716、お坊さんの、読み経違う読経の時に、時のようにおっちゃんの背後にみんな座るという配置で猛満体。あ、それならね、でもいいのかねそれ。俺はあの聞いてる人たちに向かって喋ってないっていう、後ろにいて聞こえてくるっていう、それでいいなら、すごいやりやすいです、自分は。もしやるとしたらね、どう考えても面見えてんのはね、恥ずかしいし、多分見ない方がいいですよ、どう考えても。これで それなりに面に自信があって、まあそれぐらい面見せてやっても、あ、全然大丈夫っすよっていうんだったら、それはもうそっちの方向いてね、こうやる分にはこういいんでしょうけども、全然ちゃうからね、本当がっかりするよ本当に。なんだろう、もともと期待してなくてもがっかりするよ、期待してなくてもあっちゃーって感じで、いた SCP の、 O3 の、 -136 いたここにっていう感じになっちゃうから。で、717、朗読してる顔を見られたくないってことは、おっちゃんの朗読してるお尻を生で見れるってことかいって書いたんですけど、で、まあそうですよね、生尻出してるの俺は。718、生ケツってさ布越しだよね、本当に生ケツじゃないよねって書いたんですけど、生ケツ、生ケツだったらまずなんだろう、階段朗読じゃなくて事情聴取から始まると思うんで、捕まっちゃうと思うんで。で、719、イベントでは個室で朗読、その後オフ会ってことでいいんじゃねって。何、個室で朗読、俺何、お寺に行って個室に入って朗読をするんですか俺は。個室、その後オフ会。で、720、サンダーバードじゃないんだから顔も連動して動かないとねと、まあ、顔も連動しますよね、嫌でも。無表情のまま喋ると結構難しいもんで、その、うん、で、721、九州から京都、日程がとっとと決まってれば片道1万から1万2、3000円くらいだよと。でけえじゃん、1万円オーバーしてんじゃん、交通費だけで。俺も友達誘っていくよ、東京から参戦しますと。すげえ、もうすでに参戦しますって書いてる人が数人いますけど。で722、SCP-136JP おっちゃん、アイテムスラッシュ、あ、スラッシュじゃない、シャープ、SCP-136 オブジェクトクラスがセーフ、取り扱い方、 SCP-136 は安全に脅威を及ぼさない範囲内で対象が望む限りの家具を据えられた 3m×3m の標準的収容室に入れられます。インターネットに接続されたパソコンは必需品です。あって、でも 3m×3m か、まあ OK だ。 3m×3m×3m 3m はいらないけど、あ、でも 3m ぐらいいるかな。 3×3 じゃただの二次元になっちゃうんで、かけるさらに3メーターぐらいですかね。で723、仏様に階段を奉納する感じと、ダメじゃないそれ。で724、姉ちゃんが来年の3月まで大阪にいるから、それに間に合うなら交通費だけで宿泊費はかからんから九州でも楽々、格安航空なら片道5000円いかないのもあるしと。なんかすごいありがたいことをなんか書いてくださってますけども、まあちょっと、まあ、詳細分かり次第連絡って感じですね。それツイッターで書いたりとか、まあ、配信もしますかね、もし、決まれば。決まったら万が一、200万が一、てか200万が一どころのサージじゃなくなってきましたけど、もっと確率高くなってきましたけども。で、725、おっちゃん隔離されてねって書いたんですけど、イベントでは個室で朗読っていうので、うん、はい、まあ SCP の話からまさかのこんな話になると思いませんでしたけども、とりあえずそういうこと、はい、はい、自分お寺でなんかやるかもしれないね、しかも俺何読むんだろうねその時、知りませんけど。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。思ったより雑談長引きましたね、2時間半喋ってましたということで、この辺でやめたいと思います。録音ファイルをアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、 俺京都で読むのかな、はい、まあいいや、とりあえずお疲れさんでした、ありがとうございました、おやすみなさい、これじゃあ、これじゃあ、あ、この辺で、これじゃあバイバイ。